はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第60回になります。あっという間にね、なんかもう60まで来たんだっていう感じもするんですけども、今日も元気にね、撮っていきたいと思います。はい。で、今日のゲストなんですけども、今日のゲストはですね、まあ、ウェブ界隈でね、ウェブ制作とか、あるいはウェブデザインとかね、そのあたりよくお仕事にされてたり、よく見たりね、してる方であれば、絶対知ってると思うんですけども、今日のゲストはですね、株式会社スタジオディテールズに、所属されている、岩崎さんにゲストに来ていただきました。岩崎さん、今日はよろしくお願いします。
はい。岩崎です。株式会社スタジオディテールズのフロントエンドエンジニアとして働いている岩崎浩也と申します。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してると、はい、緊張してると思うんですけど、は
い、すごく緊張してます。
いや、もう緊張しない方が無理ですよね。まあ、緊張するのは仕方ないと思いますので、
はい、はい。
岩崎さんとね、私のその関係性みたいなところもね、この後本編で、触れていければなと思っておりますので、今日もね、早速始めていきたいと思います。はい。じゃあ、岩崎さん、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしてもいいですか。
はい、まず、そうですね、所属している会社は、スタジオディテールズという会社で、僕が入社したのは2019年の、10月ですね。で、もう4年以上経っています。で、今は、ディテールズの、まあ、フロントエンドエンジニアのユニット長という形で、まあ、エンジニア全体を取りまとめている立場をやっています。はい。で、その前は、株式会社オローという会社で新卒で、2013年入社して、そこで7年ほど、まあ、働いた後に、まあ、ディテールズに転職して、まあ、今2社目で、まあ、エンジニア歴としては10年以上経っています。
そんな感じですか。はい。いやー、そっか。まあ、じゃあ、なんか俺の中では結構、すげえ古株なイメージあったんですけど、まだでも4年ぐらいなんですね。4年、5年目ぐらいですか、そうすると。
そうですね、ディテールズの中では、そのくらいですね。
そっか。まあ、でも、エンジニアのユニット長なんですね。なんか全然俺その辺知らなかったんですけど。
そうですね、今、所属しているエンジニアがちょうど10人ほどで、まあ、それを、まあ、チームというか、まあ、ユニットという形で、まあ、一番上の立場になって取りまとめているという状態ですね。
すごいな。なんか、そっか。まあ、スタジオディテールズの皆さん、私も結構知り合いというか、間接的にちょっとだけ知ってるみたいな人たくさんいるんですけど、
はい。
彼らの長なんですね、じゃあ岩崎さんが。
そうですね。まあ、まあ、エンジニアの中では、一番ディテールズ歴は長い状態ですね。
なるほど。そっか。単純にじゃあ、一番古株というか、まあ、長くいるっていうのもあって、今は、まあ、ちょっとリーダー職的な感じでやってるっていうことなんですね。
そうですね。まあ、もともと、もっと長くいたエンジニアの人もいたんですけど、まあ、転職で、まあ、別の道、今は、歩んでいて、で、代わりに、そうですね、僕が一番古株となったので、まあ頑張ってまとめてるという状態です。
なるほど。いや、なんか、まあ、スタジオディテールズさんって結構こう情報発信もいろいろされてるから、
はい、
こうなんか案件に誰々がどういう形で参加したよみたいなのも、割とこう SNS 上とかで、まあ見れたり、しやすい会社さんかなっていうふうに思うんですけど。
はい。
私はその、まあ、主にスクールで、そのディテールズの皆さんの名前だけ知ってて、で、その実績公開された時の誰々が何をしましたみたいなのを見て、ああ、頑張ってんなって思ってるんですけど。はい。岩崎さんの名前もね、そんな感じでこう、割と頻繁に 昔から目にしてたので、なんか私の中ではこう、すごいこう、スクールの時の、なんかこう、すごい思い出とかは別にないんですよ、ぶっちゃけ。まあ割とみんなそうなんですけど、そのやっぱ受けてる人たちいっぱいいるから、みんなとこう、思い出作りするような時間ってあんまりないんですけど、まあでもリテールズさんの場合はみんなそうやってこう、名前がちらほら SNS 上で見かけるんで、まあ割とみんなのことを認識しやすいんですけど、まあそういう感じでね、岩崎さんも、スクールつながりで名前知ってて、ソーシャルネット上で名前を目にして、あ、頑張ってるなって書きながらいつも思ってるみたいなね、感じの筆頭だったんですけど、まあ今ね、ちょっとさらっとあのスクールの話出しちゃったんですけど、まあもともと一番最初の設定は、その私のスクールの方に岩崎さんが来てくれたっていう形だったんですけど、あの時はもうディテールズに入った後って感じだったんですかね。その前になるのかな。
そうですね。そのスクールを受けたのが2017年だったんですけど、その時はまだ前職のオロに所属していて、ディテールズに入ったのはその後なので、ま、前の話になりますね。
ああ、そっかそっか。そっか。じゃあなんか、俺の中ではもうディテールズの人って思ってたけど、当時は違かったんですね。
そうですね。
なんでその、まあ、GLSL のスクールだったと思うんですけど、
はい、
なんでそのスクール受けてみようかなってなったんですか、その当時。
そうですね。まずそもそも、WebGL を本格的に学び始めようと思ったきっかけが、まあ、その前のオロという会社で、自社の採用サイトを、まあ、WebGL で作るっていうことになって、まあ、表現がすごいパーティクルがふわーっと舞っているような演出とかがあったので、まあ、で、3D 空間上でそれが動くっていう感じだったので、で、3JS は一応触ったことがあったので、それを使って、まあ、実装してみたんですけど、やっぱり大量にパーティクル描画しようとするとパフォーマンスがどうしても重くなってしまっていて、やっぱり一番最初はそのメッシュ、3GS のメッシュをもう単純にたくさん生成してそれを動かすっていうのをやったんですけど、当然それだとすごい重くなっちゃってどうすればいいんだろうって悩んでたところ、まあ、ちょうど調べて見つけたのが、アンシフトの長谷川さんが以前書いていたブログの記事で、シェーダーを使うと、まあそういうたくさんのパーティクルもパフォーマンスよく描画できるっていうのをその記事で初めて知って、あ、WebGL をでちゃんとやるんだったらシェーダーを学ばないといけないんだなっていうのをその時初めて知って、はいはいはい、で、その時はまあ、直接シェーダーは書けなかったんですけど、だから 3JS を拡張したライブラリで 3Bus っていうライブラリを作ってる方がいて、まあ、それを使うと、まあ、そんなにシェーダーをゼロから書けなくても、ある程度簡単にパフォーマンスよく実装できるっていうライブラリがあったので、それを使ってなんとかうまく採用サイトを形にできたんですけど、まあそれをきっかけにもっとしっかり学んでいきたいなと思って見つけたのが GLS スクールでしたね。
なるほど。じゃあたまたま時期がいい感じでそれがやってたって感じだったんですね。
そうですね。なので WebGL スクールじゃなくて GLS スクールを受けたのも、まあたまたまその時期にやってたのが GLS スクールの方だったので、そっちを受けたっていう感じですね。
なるほど。まあ、当時の、その、岩崎さんが受けてた具体的な回の記憶ってもうもはや私の中では残ってないですけど、GLSL のスクールだとしたら、3JS とか使わずにネイティブな WebGL の API を書くような内容だったと思うんですけど、
そうです。
めっちゃ難しいってなんなかったですか、そこは。
そうですね。やっぱり最初は、まあ、さすがに全部のコードを理解するのはできなかったんですけど、まあでも、ポイントポイントで、まあこういうのが大事だよとか、本当に、なんだろう、ドクサスさんの講義がすごくわかりやすくて、 なんだろう、全体、全部の詳細をつかめなくても、なんとなくその全体の漠然としたイメージが自然とすんなり入ってきて、身につきやすかったので、なんか、割となんか難しさっていうのを感じずに受けることができたので、
そうなんだ
本当に良かったです。
そっか。なるほど。え、そっか。それ結構珍しいかもしれないな。まあだから多分岩崎さん結構向いてるというか、うん、向いてるんでしょうね。なんかあれ、いやこんな、なんか運営してる自分がこんなこと言うのはあれなんですけど、結構難しいと思うんですよ。ネイティブな WebGL の API で最初からシェーダー書いていくって。まあなかなか、まあ私というその教える側、教える人間がいたとしても結構難しいんじゃないかなと思うけど、まあ分かりやすかったですねっていう感じで振り返れるっていうのはなんかすごい感じするけどな。
当然その全部を最初から理解できたわけではないんですけど、なんとなくこういうポイントを理解してれば作れるようになってくんだなっていうのを、まあ、理解できたので、だそこから徐々にその詳細を詰めて、まあ独学で学んでいったっていう感じなので、だそのきっかけとなるのにすごく良かったという感じですね。
ああ、なるほどね。そっか。いや、でもまあ、そういうふうに言ってもらえればね、なんか嬉しい気持ちにはなるけど、そうかなるほどな。まあ、でも、結局その矢崎さんの場合は、その翌年の WebGL スクールとかには別に参加してないから、その、いわゆるライブラリを使った WebGL の講義みたいなのを受けてないって考えると、なんかやっぱり適性がすごいありそうな、あるタイプなのかなってどうしても思っちゃうけど、実際今とかはどうですか？やっぱり今でも難しく感じる部分ありますか？ WebGL とかシェーダーは。
そうですね。正直、まあ、今まで何度か案件でも WebGL 使ってサイトを実装したりはしてきてるんですけど、まあ、それでも本当に WebGL のほんの一部の知識だけを使って作ってるので、やっぱり特に 3D のもっとリアルな表現とかやっていこうとすると全然学ばなきゃいけないものがまだまだたくさんあるなと実感してるので、まだ僕自身は全然初心者だなと思ってる感じです
ね。なるほど。そっか、そうですよね。まあそうだよな。そうだと思うわ。私もそうですよ。やっぱりなんか、うん、あなたが言わないでくださいって感じかもしれないけど、やっぱり難しいなって思うことあるし、なんだろうね。やっぱなんかいろんなあれがあるじゃないですか。WebGL って一口に言ってもいろんなタイプの実装があって、はい、やっぱフォトリアル系は難しいですよね、基本的に。あのなんかこう物理的な数学とか物理が出てきちゃうような話になってくると、急に難しくなるんで、ね、なんかそこら辺はやっぱこう、使い分けというか、こういうのはまあ手軽にできるけど、ちょっとこういうのはきついなみたいなのはやっぱなんとなくありますよね、ちょっとね。
そうですね。やっぱりそこら辺はまだまだ、うん、勉強しないとよりリッチな表現とか実現できないんで、頑張らなきゃいけないなと思ってます。
いやー、謙虚ですね。なるほどね。そっか。まあ今回ショーノート事前にちょっといろいろ書いていただいたんで、それ見て私初めて知ったんですけど、化け物の太郎くんと同期生だったんですね。GLSL スクールが。
そうですね。ちょうど同じタイミングで太郎くんと一緒に受けていて。で、もともとその前職のオロという会社で、まあ先輩の中谷さんっていう、まあその、すごい CSS で 3D の作品をいろいろ作ってたりしてる方なんですけど、まあ、そうですね、前職ではその中谷さんに結構お世話になっていて、で、その中谷さんと化け物の代表の伊関さんが、だから伊関さんの以前、まあ、オロに所属していたことがあって、で、中谷さんとつながりがあって、で、それきっかけで、スクール受ける前に太郎くんとは一度飲み会で話し、させてもらって、
はいはい、
で、スクールもたまたま一緒になって、で、そうですね、結構隣の席で受けてたりしました、
ね。はい、なるほど。
はい。で、終わった後も、 近くの居酒屋に行って2人で話したりしてましたね。
面白そう、その席。その席俺も一緒に行きたかったな。まあ今更言っても遅いんですけど。そっか。いや、なんか面白いっすね。面白いな。うん、今の二人の、あの、なんだろう、今現在を二人を見てみると、まさかそこで一回こう、そういうなんか、まあスクールだけではなくてね、その会社のつながりとかももちろんあったんだろうけど、そんな接点があったなんて全然知らなかったから、なんかちょっと感慨深いものがありましたね、私はそれ読んだ時に。それどんな話をしてたんですか、居酒屋で。
そんな、まあ、多少、まあ講義の内容についても話したり、あとは全然関係ないプライベートのことを話したりもしてましたね。
なるほどね。まあ確かに気が合いそうな感じはするな。結構気が合いそうな感じがするわ。二人は。
ああ、そう。まあ僕があんまり人と、まあ、うまく喋れるようなタイプではないんですけど、まあ太郎くんがすごい気さくな性格なので、
はい、
まあ自然と話しやすかったんですかね。
なるほどな。じゃあその年は、なんか太郎くんもいたし、岩崎さんもいたし、実はなんかあの、すごい、こう実力者が集まってた年だったのかもしれないですね。なんか私あんまり覚えてない。もう昔のことすぎて、あんまり覚えてないけども。そっか、なるほどね。まあ、じゃあその、オロにいた頃に、まあ、FGL でなんかやるならっていう感じで、その、受けてくれたっていうお話でしたけど、なんかそもそも自分自身の興味的にはどうなんですか？その、こう WebGL みたいなものをやっぱり、こうやってて楽しいとか、あるいはこうなんか作ってて楽しいみたいなのがあって、ずっとやってるような感じなんですか？
そうですね。やっぱり、その、リッチな表現を、まあ、自分で実装するのが、すごい、楽しくて、で、その、まあ、オロの時は、そういう表現に凝ったサイト以外にも、まあ、大規模な、まあ、数百ページのサイトをしっかり設計して作ったり、あとはウェブアプリのようなサイトも作ったり、結構幅広く経験はできていて、まあ、それで楽しさはあったんですけど、まあ、より表現に特化して、よりリッチな実装をやっていきたいなと思って、まあ、転職したっていうのがあったので。
なるほど。
今はそれがよりできていて、まあ、より楽しいという状況です。
なるほどね。なるほどね。そういう感じなのか。いや、なんかあの、これ本当になんかこんな、ポッドキャストに呼んでおいて失礼な話になっちゃうんですけど、あんまりこう、岩崎さんが普段どんな感じのこと考えてるかとかって、こう、あんまり SNS 上とかでも発信されてないから、私も全然知らないままで、こう、なんかどういうバックグラウンドというか、どういうモチベーションがあって WebGL やってんのかな、みたいなことって結構気にはなってはいたんですよね。だからそのあたりもし聞けたらなと思ってたんですけど、やっぱなんか、昔からそういうこう、表現寄りなものを作ったりするのが好きっていう感じなんですか、それって。
まあ、でも、本当に、まあ、エンジニアとして働き始めた、まあ、新卒の頃は、まだそこまでの興味は持ってなくて、まあ、単純に、まあ、フロントエンドエンジニアとして、幅広い、まあ、とりあえずウェブサイト作ったり、まあ、いろいろ興味を持っていたので、まあ、別にその頃から、それに特化してやっていきたいっていう気持ちはなかったんですけど、まあ、でも、それでも新卒の時の入社前だったかなの課題として何かその商品の反則サービスやサイト、
うんうん
うん、まあ、企画を考えるみたいな課題があって、そこでちょっとしたサイトを作ったんですけど、そこで初めて 3JS でとりあえずなんか 3D の空間に板ポリ状の画像キャラクターを配置して、
はいはいはい、
ちょっと適当に動かしてみるっていうのを作ってみて。
はい。はい、
まあ、なので、その時から一応 WebGL というか 3JS みたいな、まあ、表現にこだわったサイトは少しは興味を持っていたと思います。
で、それがなんかこう、日ごとに、その思いが強くなっていったみたいな、まあ、転職考えるぐらいだからなんか、結構そこに対する欲求が大きかったってことっすよね、つまり。
そうですね。だんだん大きくなっていった気がしますね。で、もともと、まあ音楽が好きだったりしたのもあって、で、そうですね、VJ とかも、別に本格的にやってたわけでもないんですけど、なんか、そういう音と映像を連動させた表現でも、徐々にやってみたいなと思って、まあ作品でもそういうのをちょっと作ってみたりとかしていたので、何かしら、そうですね、常に、まあ、趣味としても何かそういう映像表現でこだわったものにはずっと興味を持っていたと思いますね。
そっか、なるほど。じゃあ結構その、オロさんに所属されてた時の、なんかこう採用サイトで WebGL やるぞみたいになった時も、結構前向きな気持ちで取り組めた感じだったんですか？
そうですね。結構初めて本格的に実装するっていう機会だったんで、うんうんうん、かなり楽しんで頑張って実装してましたね。ただ、最初全然知識ないんで、当然かなり時間はかかっちゃったんですけど。
はいはいはい。いや、俺全然知らずにそれ総本山で紹介してたわ、それ。全く知らずに。
あ、そうなんですね。
いや、知ってたかもしれないんだけど、なんか全然今となっては覚えてないっていうか、岩崎さんにそのショーノートに書いてもらって、あ、そうだったっけなってなりました。
はい。そうなんですよね。その時に作った採用サイトが初めて WebGL 総本山に載せていただいて、
はいはいはい。
はい、すごく嬉しかった。
そうですか、そうですか。そうですか。そっか。まあ WebGL 総本山乗って嬉しい話は本当に毎回同じこと言っちゃうんですけど、まあ俺からしたらただ人のサイトを勝手に紹介してるだけだから、こうなんか感謝されるっていうのもなんかちょっと俺の中でこうモヤモヤする気持ちがあるんですけど、まあでもね、紹介してもらえたら嬉しいなっていう気持ちもわかるし。うん。だから、そう、なんか俺の中で岩崎さんってもうディテールズの人っていうイメージだったけど、一番最初に、ちゃんとその実績を紹介した時はまだディテールズではなかった頃のやつがまさかの最初に紹介してたっていう。それもなんか今回ショーノート書いてもらって、すごいなんかびっくりしましたね。
はい。そうですね。もう本当に、そう思うのは、もう業界内では有名なメディアとして認識してたので、すごく嬉しかったです。
いやー、どうだろうね。多分 WebGL に興味がある人だけが見ているメディアですよね。WebGL 総本山って。
まあ、でも、普通に、そうですね、ウェブサイトのメディアとして、なんか認識してたので、すごい、うん、嬉しかったです。
なるほど。まあ、でもその後もちょいちょい載ってるんじゃないですか、その名前は出てないにしても、多分。
そうですね、それ以降は多分ディテールズの実績が、そうですね、何とか載せていただいたことはありますね。
結構なんか、まあ私もなんか、なんて言うんだろう。この業界の隅から隅まで目を凝らして見てるわけじゃないから、結構取りこぼしちゃうこととかもあるんですけど、まあでもやっぱ見つけた時は、あ、これ紹介しなきゃって思うのがまず先で、なんかこう、ディテールズさんだから紹介しなきゃみたいになるんじゃなくて、あ、これで紹介しようってなってから、あ、作ってたのディテールズさんだったんだみたいになるパターンの方が圧倒的に多いんで、まあそういう意味ではね、やっぱ作ってるものがいいんだろうなって思いますけどね。実際作ってるもんがレベル高いからこそ何回も紹介されてんじゃないかなって思うけど、なんか実際その社内で新しくじゃあ案件やりましょう、こういう感じで作っていきましょうってなるときに、結構最初から WebGL ありきで始まってるような時もあるんですか？なんか俺全然そのなんか前に海部さんが出てくれた時も同じようなこと聞いたと思うんですけど、なんかどういう感じで WebGL 案件、ああいうものが出来上がっていくんだろうっていうのにすごいなんか興味があるんですけど。
ああ、そうですね。まあ基本的には、まあやっぱり WebGL を使おうとして使っていることは多くなくて、まあ、そのデザイナーが実現したい表現、まあ、デザインを再現するために、まあ、結果的に WebGL が必要だったっていうことが多いですかね。
そこってどのタイミングで誰が判断するんですか、それって。
ああ。まあ、基本的には デザイナーが主導で、まあ、デザインと、あと演出も結構デザイナーさんの方で考えて作られてるので、で、それを、まあ、エンジニアが確認したときに、まあ、この表現は WebGL が必要だなっていう判断をしたりするので、一番最初からやっぱり決まってるわけではないです、
ね。なるほど、なるほど。なんかそこで、いや、これちょっと WebGL 使ってもきついんじゃないみたいなことはないんですか、そういうときって。
そうですね。まあ、例えば 3D の、なんか CG 使ってるようなリッチな表現とか、を WebGL で全部再現しようとすると、まあ、実現するのも大変だし、できたとしてもパフォーマンスが、まあ、ウェブサイトのパフォーマンスとしては許容できないものになってしまったりするので、さすがにそういうのは動画で行きましょうとか、っていう判断をしたりしますね。
なんかそこら辺の判断すごいなんか難しそうっていうか、結構なんかその、なんだろう、世の中に結構最近、出てきた職業で、テクニカルディレクターっていう職業の方たちがいて、まあ、その方たちって、その、達成したい、まあ、目標に対して、どういう手段を使うのが、まあ、一番いいのかっていうことを結構こう、ディレクションしていくっていう専門職だと思うんですけど、なんかそれに近いものを、やらなきゃいけないんじゃないかなっていう想像があって、で、例えば私のところになんかこう、WebGL の案件の話が来るときって、もう WebGL じゃなきゃできねえだろう的な体で来ることが多いから、まあ私も WebGL ありきの話として、まあ聞くんですけど、ただとはいえなんか、いやそこは多分 WebGL じゃないっすね、動画ですねって思ったら俺結構そういうふうに言っちゃうから、その自分の仕事がなくなっちゃうかもしれないけども、でもそこで WebGL ご利用しはやっぱできないから、なんかこう、いや、そこ、多分質感の見栄をそこまでこだわるんだったら、もうプリレンダリングで焼いた動画作んないと多分ダメですよとかっていうふうにね、言っちゃったりとかするんですけど、それを多分社内でやらなきゃいけないわけじゃないですか。そうすると、なんか、WebGL の知識もそこそこちゃんとないとできなさそうだから、すごいなんか大変そうだなって思っちゃうんですけど、まあでもそこはやっぱり各デベロッパーがそれぞれに見て、まあ、もちろん相談したりはするんでしょうけど、それで判断していくっていう感じですか、そうすると。
そうですね、基本的にはそうなりますね。まあ今は、まあ基本的には僕が、まあ、どの案件も確認して、まあこういう場合だったらこの方が良さそうですねっていうのは判断してるんですけど、まあやっぱりそれは、今までの経験がないとなかなかわからないことがあるので。
確かにね。絶対そうっすよね。いや、結構難しい判断迫られそうな気がするけどな。いや、なんか、例えば、結構そのゲームとかも違うかもしんないけど、なんかこう、やっぱプリレンダリングの CG やってる CG のエンジニアの場合だったら、その瞬間瞬間の負荷がどんなに高くても時間かけりゃレンダリングできるわいってなったら、まあ何でも使えちゃうけども、ウェブって全然そうじゃないじゃないですか、結局。
はい。
パフォーマンスをこう、ね、モバイル端末に合わせたパフォーマンスチューニングみたいなのが必要だったりもするし、結構その、パフォーマンスに、が占めるウェイトが大きいっていうか、そうなると結構 WebGL なんて使う場面ほとんどなくなっちゃうんじゃないのって思っちゃったりもするんですけど、まあでもそこはやっぱり難しいバランスだけど、表現にも妥協しないってなるとやっぱ WebGL だよねみたいな感じで進んでいくようなイメージなのかな、そうすると。
そうですね。まあ今のところ本当に WebGL で やるともう重すぎてどうしようもないっていうレベルのものはなかなか今まではなくて、まあやっぱり基本的には 3D じゃなくて 2D 表現を WebGL で、逆にその WebGL を使ってパフォーマンスを良くさせるみたいな感じで導入したりもすることも多いので、例えば DOM でたくさん要素を配置して、まあ、実現はできるけど、結果そっちの方が重くなっちゃうっていうこともあったりするので、まあ、そういう場合は一つのキャンバス内で全部を描画した方が軽くできたりするので、結構そういう方法で WebGL を導入するっていうことも多いですね。
なるほど、そっか。あ、そうか、そうか。逆にね、逆に使った方が全然いいやんっていうパターンも確かにあるか。まあそうっすね。確かにね。いや、結構俺の中では WebGL ってもうなんか重いものの代名詞的に扱われてることが多いなって思っちゃうけど、確かにまあ DOM を大量に動かすぐらいだったら、それは WebGL 使った方がいいっていう場面もまあ確かに考えられるから。そっか。まあだからやっぱ、いやなんか話聞けば聞くほどそこの判断すごい、フルスタック力が、フルスタックっぽい感じでこう、ウェブのフロント全部何でも理解できてるマンがいないと、なんかすごい難しそうな感じがするな。だから、岩崎さんが今はそこを担ってるというか、頑張ってそこをなんとか支えてるっていう感じなんですかね、そうすると。
そうですね、そうしてますね。
いやー、大変だな。そっか。まあでも、実際、どうですか、その、スクールでやったこととかもやっぱり役に立ちますか、そういう場面で。
そうですね。まずそもそも WebGL がどういうものかっていうのはスクールで一番最初に身についた部分であるので、やっぱりあれがなかったら、多分その前はもう WebGL の何から勉強したらいいのかっていうのは全然わからない状態だったんですけど、そのこの道筋を、最初の入り口の道筋をわかりやすく学ぶことができたというのはすごい大きかったですね。
まあ、岩崎さんは自分でライブラリも作って公開されてて、しかも案件にも使ってたっていうのを前に昔見たような記憶があるんですけど、その辺もじゃあちょっとぐらいはスクールの教えが役に立った部分だったのかもしれないですね。そうするとね。
そうですね。もうあのライブラリは本当にスクールで提供されたサンプルコード。まあ、そのシンプルなシェーダー。
はいはい。
で、なんか四角形とか三角形とか角っていう、まあ、ところで使われているコードをベースに、まあ、自分でちょっと使いやすく整理していって、まあ、最終的に、まあ、他の人が使うときは短いコードで WebGL の実装できるっていうものを、まあ、実現したライブラリを作ったんですけど、まあ、それ作ったきっかけは、まあ、3JS でも当然同じことはできるんですけど、まあ、結構 3JS はファイル容量が多くて、大きくて、まあ、それを、まあ、なんだろう、うまく圧縮とかするのも、まあ、工夫が必要だったりするっていうのを、まあ、聞いていたので、まあ、であれば、もうスクールのコードは、まあ、より少ないコードでもう動いてるものができてるんで、それを使えばいいんじゃないかっていう、
は
い。
確かにね。
まあ、そうになって、作ったっていうのはありましたね。
なるほどね。確かに。まあ、そうですよね。わかります。そうですね。まあ、3JS 本当にすごい便利だけど、やっぱり全体で見たら大きくなっちゃうから、そこは自作のやつだったらね、全然ちっちゃくまとまっちゃうんで、まあ、確かに、わかる。それは俺もよくやってるから、わかる気がするけど。まあ、でも、案件ってなると結構 WebGL でやるぞってなったらやっぱ 3JS 使うってことの方が圧倒的に多いですよね、多分。
ああ。でも僕がやった案件だとたまたま もう 3D っていうよりは 2D で、まあしかも板ポリ1枚で、その中でフラグメントシェーダーで、まあ加工して表現するみたいなものも多かったので、そうなると、全然自作のライブラリでも十分できた案件も多かったので、意外と案件の数で言うと、自作のライブラリの方が多いかもしれないです、
そうなんだ。すごいね。すごいですね、本当に。なるほど。いや、それはすごいな。まあでも、まあわかるけどね、その私も結構そういう感じっていうか、自分で作ったライブラリの方が楽でいいやって思っちゃうんですけど、でもなんか最近の WebGL 案件は結構こう、なんて言うんだろう、物理ベースのシェーディングでちゃんと綺麗に出さなきゃダメみたいなのがなんか多いし、あ、まあ多いしっていうのはその私の場合はっていう話になっちゃうんですけど、まああとはメンテナンスコストみたいなのを考えたときに、その、自分しか使えないライブラリを使っちゃった場合に他の人はどうすんだみたいなことを考えると、なんか 3JS で作っといた方が安心かなと思ってそっちで作っちゃったりすることが私個人は多いんですけど、まあでも岩崎さんの場合はそっか、なんか自作のライブラリでそんなにたくさん作ってると思ってなかったから、いやすごいなぁ、すごいっすね。
確かにそのまあいい、あのライブラリはあんまり一般の人向けに作ってるものではないので、基本的にはまあ自分が使う用で作ってはいるので、
はいはいはい、
まあおすすめはできないんですけど、まあただ社内の他のメンバーには使ってもらうこと、まあ実際に案件で使ってもらうことも結構何度かありましたね。で、結果それ使った方が少ないコードで書けるように、
うん、
まあカスタマイズもしてたので、例えばその、ウェブサイトでの演出として導入するときに、ドームの座標との連携も、
はいはいはい、はい、ま。
あの、そうで、座標を合わせるとかも必要だったりするんですけど、それもライブラリ内で自動でやってる部分もあったりするので、だその、他の人は、まあ、リサイズのときの処理とかを意識せずに、もうフラグメントシェーダーの実装だけに集中できる。していたりしますね。
わかる。その、よく使うやつってあるもんね。なんかこう、まあ、これまたこのパターンねっていう処理って何回も書くことになりがちだけど、そういうのがこう、ライブラリの中に便利機能として一つあるといいですよね。
そうですね。逆に 3JS ほどたくさんのことはできないので、もう本当に割り切って作ってますね。もう基本的にはフラグメントシェーダーだけ使う時用のライブラリとして。
なるほどね。そっか。まあでも、シェーダーみんな結構書ける感じなんですか？まあもちろんその、リテールさんの場合はまあ私が把握している限りでも結構な人数が多分スクール受けてると思うんで、まあそういう意味ではみんな、まあ読むのとかは全然問題なくできるんだろうなとは思うけど、結構みんなシェーダー書けるような感じなんですか？
やっぱり人数で言うとそこまで多いわけでもないですけど、まあでも実際に案件でシェーダー書いて実装してる人も、まあ何人かは出てきていて、そうですね。まだスクール受けたけど案件ではできてないっていうメンバーもいたりするんですけど、まあスクール自体ももう結構、それ結構な人数も常に受けていると思っていて、で、僕が、その、ドクサさんの WebGL スクールや GLS スクール、すごいおすすめだよっていうのを、みんな進めて、で、それで、受けてもらってるので、はい、本当に、毎年お世話になってますっていう感じですね。
いやいやいや、こちらこそお世話になってます。そっか。そうですね。いや、なんか、そうっすね。どうですか、なんか、いや、ちょっとこれ、本当に答えにくかったら答えなくてもいいんですけど、その私からすると、ね、その後がやっぱ気になるっていうか、まあスクールが何かの役に立ってるんだったら嬉しいんですけど、いや、全然なんかダメだな、みたいなことになっちゃってたら申し訳ないなっていう気持ちが、その、なんていうの、その受けた子がどうこうっていうんじゃなくて、なんか私のもっとちゃんと教えてあげなきゃダメだったんじゃないかなとか、なんかそういう心配があるんですけど、
そうですね。 やっぱりそこはすごい大きいなと思っていて、実際に、まあそれがあったおかげで案件でも実装できたっていう人もいますし、で、その受けた人が、また新しく入ってきた人たちに、このスクールおすすめだよっていうのを伝えていってるので、ここはもう間違いなく役に立ってますね。
あ、そっか、そうですか。そっか。まあ、そうですね。まあ、最初にも言った通り、案件でね、こう名前が出てくるんで、まあ、スクールで教えたことに意味があったのかなっては、私は、こうなんか遠巻きに見ながらね、思ってはいるんですけど、いやー、でもなんか、本当に自分が何かの役に立ってたのかってわかんないから、まあ、基本的にそもそもが、なんて言うんだろう。いくらが、こう、わかりやすく教えたところで最終的には本人が頑張ったから技術が身についてるわけだし、本人が頑張ったからそれが案件でいい結果につながってるわけだから、そこになんかマウントを取りたいとかっていう感覚があるわけでは全然ないんですけど、でもなんか、やっぱり、うん、良かったのかなってすごい気になっちゃうから、私の視点では。本当にあれで良かった、役に立てたんだろうか、みたいなことはどうしても自信がなくなっちゃうんで。まあでもそういうふうに言ってもらえるとね、嬉しいなとは思いますけどね。まあでも、今は結構これも、本人がゲストで出た時に話しましたけど、アンシフトの長谷川くんが、結構アドバイザー的な感じで、リテールさんと一緒にやってると思うんですけど、まあ、それも結構でかいんじゃないですか？多分 WebGL っていうところだけじゃなくても。
そうですね。一番最初、まあ、アドバイザーをお願いするきっかけとなった出来事が、僕が、まあ、リードエンジニアとして主導で進めていた案件があったんですけど、そこで、なんかよくわからないバグに遭遇してしまって、なかなか自分だけでは解決できなかったんですけど、そこで、まあ、たまたま、もともとディテールズにいた服部さんが、まあ、ちょっと長谷川さんと交流もあったので、まあ、聞いてみたところ、そのバグの解決方法を教えてくださって、で、無事解決できたっていうことがあって。
はい、はい。
で、今、そうですね。で、ディテールズは新卒も結構、取っていて、で、そこで、まあ僕も結構、教えてたりするんですけど、なかなか、まあそこに、まあ時間もかかっちゃうんで、そういう外部の方にも、参加していただくことで、まあ全体の教育をしっかりしていただく。まあメリットがあるので、で、長谷川さんは、そういう、まあバグの解決とかもしてくださるし、結構、コミュニケーションも丁寧にしてくださるので、良いんじゃないかということで、はい、お願いさせていただくことになりましたね。
なるほどね。まあ長谷川くんがノーマライズ FM 出てくれたときは、まあ、たまたま自分が知ってたことだったんで、うまく解決できただけですよ、みたいな感じに言ってましたけど。でもやっぱり、いろんなとこですごい、局所的な一つの出来事っていうよりは、やっぱり、蓄積してきた経験がこう、いろんなところでこう見えるじゃないですか、一緒に仕事を多分してれば。そういうのがすごい全体として、いい効果を与えてるんだろうなってなんか遠巻きに見ながら私は結構思ってたりするんですけど、なんかこの間もノートに書かれた記事で、誰だっけ、岩下さんの記事だったかな、はい、なんかで、ね、伊豆省よりも伊豆省運の方が意味的に合ってるんじゃないみたいなこととか、そういうことまで言ってくれんだ、すげえなって俺あの記事読んで思ったんですけど、やっぱ頼もしいですよね、きっと。
そうですね。そういう、単純な演出の実装以外の、本当にプログラミングの基礎の部分も教えてくださって、で、先ほどのその伊豆将軍の変数名の話は、 そうですね、去年でしたかね。案件で実際に長谷川さんがメインの実装をして、で、社内のメンバーが、まあ、仮想ページの一部だったり、CMS を、まあ、実装するっていう案件があって、そこでご一緒させていただいたんですけど、そこでは、まあ、ただ実装するだけじゃなくて、まあ、長谷川さんにはコードレビューもすごく丁寧にしてくださって、まあ、その新卒の人のスキルアップも、すごい、まあ、頑張っていただいたので、本当にありがたかったってのがありますね。で、その中で、僕自身が、まあ、もともと開発環境とか作ってたんですけど、そこでの知って決まって、僕自身も そこで学ぶ機会もあったので、本当に、そうですね、長谷川さんは、今、感謝している感じですね。
いやー、すごいなー、すごいっすね。いや、絶対、いや、俺もだって、いろいろ教えてほしいもんな。むしろ。なんか、長谷川さんってなんか、なんていうの？表面的なこう、キャラクターがあんな、なんかちょっとふわふわした感じだけどさ、なんか仕事に対する真面目さがなんかすごいっすよね。なんか、多分一緒にやってたらすごいそれ伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、なんか妥協のなさっていうか、
はい。
なんだろう、なんか、あ、そんなことまで諦めずにやるんだ、みたいなところが、すごいなんかありそうな感じがする。すごく。
いや、実際、そうですね。その、まあ、サイトの見た目の部分もそうですし、本当にコードの書き方一つ一つを、すごく丁寧に意識されていて、本当に、まあ、実際案件で一緒に、やることでよりそれを感じられたっていうのはあったので、本当にすごい方だなと思いましたね。
いや、本当だよね。いや、本当そう思うわ。なんか私の中で、その長谷川さんのイメージって、結構、まあ、岩崎さんと似てるとは言わないんだけど、その、あんまりこう、なんていうのかな。こう、喋るの上手じゃないですみたいな感じで普段振る舞ってるし、すごい謙虚だし、なかなかこう、俺がってあんまり前に出てくる感じじゃないキャラなんだけど、もういざ仕事ってなると、だなんかこう、WebGL スクールの講師とかをまあお願いしたりするわけですよ。たまに長谷川さんとかに。そうするとなんか、やっぱりこう、俺から見てても、あ、そこまでやるんだ、妥協しねえんだなっていうのがすごい伝わってくるんですよね。やっぱそのスクール講師としての取り組み方みたいなのを見てても。いやだから多分案件で一緒にやるってなったらね、そりゃいろんな学びがあるんだろうなって思いますけど、結構なんかあのホームンクールスにいる新井さんっていう、まあ WebGL かける方がいるんですけど、新井さんもなんか似たような感じなんだよな。なんか俺の中ではその妥協しなさ感っていうか絶対手抜かないなこの人っていう感じが、あ、そんなことまで徹底してやっちゃうんだ、みたいなところが似てるなって思うんですけど。はい、そうか。まあ、でも、それなんか、ね、きっかけは本当に、お互いなんか、ノリというか、困ってることがあったからちょっと助けて、みたいな感じで始まったのかもしれないけど、結果的にすごいなんかいい感じで、その組織全体というかチーム全体にいい影響を与えられてるみたいな感じがあって、めちゃくちゃいいっすね。
はい。そうですね。その、技術的なこと以外にも、本当に普段から、まあ、ディテールで実績公開したら、このサイト、すごくいいですねっていうのを、スラックでコミュニケーション取っていただいたり、で、さらにエンジニア以外の、まあ、ディレクターとかデザイナーの人向けにも、勉強会を開いてくださったりして、本当に、うん、幅広く、まあ、お世話になっているという感じで、本当にありがたいですね。
いやー、すごいなー。なんか、他に、例えばなんか一緒に、他の外部のエンジニアと一緒にやるぞみたいなこともあるんですよね。多分、御社の場合って。そういうのとはまたちょっと違う感じですか？長谷川さんの場合は。
そうですね。まあ、案件で結構いろんな外部の本当にすごい方々と ご一緒させていただくことも多いんですけど、長谷川さんも、まあ、案件でも何度かご一緒させていただいたことはあるんですけど、本当に実装に関すること以外の、そして普段のコミュニケーションも本当に丁寧で、なので新卒の人たちに対しても結構丁寧に何でも教えてくださって、普段はその勉強会も定期的にやっていて、その長谷川さんが資料を用意して、そのテーマについて1時間ほど聞くっていうのを、月に2回ぐらい、今も継続してやったりしてるんですけど、それ以外にも、スラックのチャンネルで、長谷川さんに何か質問したいことがあれば、いつでも聞けるっていうような感じにしていて、そこで、若手の人も、実装に困ったら、長谷川さんに質問して、で、丁寧に教えてくださって、解決したっていうことも何度もあるので。
なるほど。
あとは、それ以外にも、まず、ディテールズのメンバーのスキル感とかを把握するために、長谷川さんがアンケート、こういう技術を使えますとか、これはわからないですとか、一通り把握できるアンケートを作ってくださって、それを各メンバーが回答して、っていうところもやってるので、本当にしっかり教えるためにできることを細かいところまでやるっていうのをしてくださってるんで、本当すごいなという感じです。
いや、なんかそこもだから多分妥協がないんでしょうね、多分ね。
そうですね。
何でも妥協がないんだろうな。もうやるからには自分の 100% をこうしっかり提供しなきゃっていうすごい気持ちがあるんだろうな。
はい。本当にそうだと思います。
なるほど。でも、例えばなんか他の方たちと一緒にお仕事されるときっていうのはどんな感じなんですか？もう単純にそこは外部のエンジニアとして入ってもらって、まあ実装お願いしてみたいな感じ。いわゆる普通の外注に近い感じですか？そこはなんかあんまり変わんなさそうな感じのイメージがありますけど。
そうですね。基本的にはそうなりますね。ただ、そこでミーティングでも交わせて、話して、なんとなく距離感が縮まったりして、で、案件が終わった後に、打ち上げとかも、場合によってはあったりして、そこで、より打ち解けられるっていうところもあったりするので、そういう意味で、そうですね、僕自身も、ディテールズに入って、本当にいろんな外部の方と、案件を通してつながることもできたので、そこは本当にディテールズに入ってなければ、多分ここまでいろんな方と知り合いになることができなかったので、本当に、良かったなと思ってますね。
いやー、そうですよね、本当に。いや、なんかこれ俺多分ね、中野さんがゲストで来た時かなんかに多分喋ってるんですけど、いや、本当みんな、一緒に仕事してて羨ましいなーって俺は思ってますね普段からそのなんか私は結構みんなと一緒に仕事することってほとんどないから、例えば池亮さんとか長谷川くんとか、あと中野さんとかね、あとショーノートに矢崎さんが書いてくれたところで言うと大島さんとかもそう、大島さんとかあと東倉さんとかね、なんかみんなディテールズのみんなと一緒に仲良く仕事してていいなーっていつも私は思ってますけどね。いや、それはなんか俺も仕事をよこせとかっていう言ってること、言うことが言いたいわけではないんですけど。いや、なんかいいなーって。だから多分そういう、外部の人たちとも一緒にやる中で得られるものも多分ありますもんね、多分ね。
そうですね。やっぱり、外部の方メインでお願いするときは、その方の開発環境をベースに、社内のメンバーも参加して、同じ環境に実装していくっていう ことになるので、まあ、そこで、まあ、コードの書き方とかの参考になったりもしますし、そうですね、僕自身も結構そこでいろいろ吸収してった部分はあって、まあ、それでもやっぱり、そもそも実装スピードが速かったり、うん、なかなか追いつくのは大変だなと思いつつ、ただなんか、そういう、うん、技術的な学び以外にも、まあ、そもそも、なんだろう、僕自身は、まあ、全然、まあ、エンジニアとしては、本当に、なんか小さな存在というか、
いやいや、そんなことないよ。そんなことないでしょ。
まあでもそういう自分が、その、まあ本当に業界内で有名な方々と、実際に一緒に仕事をしてたり、で、今となっては、その飲み会とかの場で、普通にお話できたりしていて、なんかそういう感覚がすごい、不思議というか、本当になんか有名人な、方と普通に話せてる嬉しさっていうのがあったりしますね。
いやまあわかるよ。その言ってることはめちゃくちゃわかるけど、多分あの岩崎さんはどっちかっていうとそのあのディテールズのって言われる側だと思うけどな、俺は。どっちかっていうと。
そうですかね。
と思うよ。
今もそんなそこまでの感じはないですね。本当に今
も。まあ。
一ファンとして。もう、皆さん追いかけてるみたいな感じもありますかね。
うんうん、いや、まあ、感覚はわかります。その、言ってることはわかる。なんか俺もそんな感じだもん。なんかその、長谷川さんとか池亮さんとかさ、なんかみんなやっぱり、すごいじゃないですか、やっぱり見てると。はい、だからなんか、わかりますよ、その岩崎さんの言ってることは。なんか例えば飲み会とかあって呼んでもらえたらめっちゃ嬉しいもんね。なんかね。このメンバーの中に俺も呼んでくれたんだ。よかった。嬉しい。みたいな感情ありますよね。
はい。本当にそれすごくあります。
あるよな。わかるわ。わかる。俺も呼ばれたらめっちゃ嬉しいもん。なんか、めったに呼ばれないから、本当に呼んでもらえたら、もう嬉しくなっちゃうけど。まあ確かにね。まあ、そこはだから、なんか、それを目指してディテールズさんに入るっていうのもおかしな話だとは思うけども、とはいえでもやっぱり、その、強強な人との接点がある組織にいることのメリットっていうのは、まあ少なからず、あるんだろうなっていうのは、まあ、確かにその通りな気がするな。なんかその、結構社風というか、会社の性格的にこう、あんまり外と、ね、接点がないっていう場合もあるだろうから、そういう意味ではね、なんかこう案件で一緒にやる機会がたまにあったりするっていうのはすごく刺激にもなるだろうし、いいですよね。
はい。本当にそうですね。
なんか岩崎さん自身が、その、俺はどっちかっていうと強強側にいるとは思うんだけど、まあなかなかでもそれは自分で俺は強いっていうふうにはなかなかまあなれないのもわかるし、まあでも、どうだろうな、なんか。いや、ディテールズのユニットのリーダーですってなったら、もう、その時点でどう考えても強強だろって思っちゃうけどな。そう、まあでも、まあわかるけどね、その本人はそんなこと言えないっていうのもわかるんだけど、あそこもなんか性格的なものかもしんないけどね。うん。あ、でも、どうなんですか、その本人的にはやっぱり、なんかこう、立場的にはもう少なくともユニット長っていう形に立場的にはなってるわけじゃないですか。そうすると、なんかその、後輩の育成だったりとか、あるいは日々の業務の中で、まあ時には厳しく接しなきゃいけない場面とかもあったりすると思うんですけど、そういうとこの難しさみたいなのはないんですか？
そうですね。まあ、もともと、まあ前職のオロの時も、まあ複数のエンジニア、を取りまとめてプロジェクト進めるっていうこともやっていて、その時も、まあなんとか自分なりに、まあうまくできたかなっていう感覚はあって、で、そういうのは割と、まあ、嫌いではないというか、
うんうん、
まあそういうのもやりがい持ってできるなっていう感じはあるので、まあ今も、そうですね、まあやっぱり 自分の時間が取れなくなっちゃうので、なかなか、そればっかりもやってるのが大変なので、まあ大変だなと思う時もあるんですけど、まあそれでも、実際に、まあ自分がしっかり教えて育って、まあ案件でもしっかりいい実績を出せてるメンバーが増えてきてると、しっかり教えてよかったなっていうのはあるので、やりがいがありますね。
昔その服部さんじゃなくて海部さんが出てくれた時に、いやうちは厳しいと思いますよっていうふうに言ってたですよ当時。そのみんなすごく実績だけ見たら外から見たらキラキラ輝いてるように見えるかもしれないけども、いや実際それ中に入ったらそれは厳しい部分は絶対ありますよみたいなことをまあおっしゃってたのを私はすごく覚えてるんですけど。どうなんですか？今でもやっぱりそういうところって絶対マインドとしてディテールさんの場合は絶対残ってると思うし、そういう世界でずっと岩崎さん生きてきたんじゃないかなって俺は思ってるんですけど、やっぱり、
はい、
なんだろう、なんか、やっぱここは絶対譲れないみたいなのありますよね、多分なんかその妥協しちゃいけないというか、そこはもうちょっとできるんじゃないみたいなことを言わなきゃいけない場面ってあると思うんですけど、そういう難しさってないんですか？なんかその、まあ中にいたらわかんないのかもしんないけどね。なんか結構厳しいところは厳しいんじゃないかなって思っちゃったりするんですけど。
そうですね。そこはしっかり言うところは言いますね。ちゃんとディテールの、まあ、実績として出すから、以上には、まあ、しっかり、クオリティの細部まで、この動き方は、もっと、こうした方が気持ち良くなるんじゃないか、とか。
うん。
そうですね、しっかり言ってるので。で、そういう厳しさも、当然、ありますし、まあ、そもそも、まだ実装できるレベルに達してなかったら、普段の、まあその業務外での勉強も頑張らないといけないよねって言って、まあ葉っぱかけたり。まあその中でその業務外で黙々会っていうのを結構毎週日曜にの午前中にやってるんですけど、そこで1時間半、まあ、特にまあ若手の人たちが集まって、まあやることは基本自由で、まあ、好きな勉強だったり、まあ、全然業務に関係ないことでも何でもいいんですけど、まあみんなで集まってやって、まあその中で分からないことが出てきたら、まあ僕に質問してもらって、まあ教えたり、まあ全部教えるっていうよりは、まあ、こうすると、まあできるんじゃないっていうヒントを教えたりして、まあ自分で、まあ学習を頑張ってしていくっていうのも、もう普段の感覚としてできるように身につけてもらったり、まあやっぱりそういうのは常にやったりしてますね。
なるほどね。まあそうだよな。いやなんか、そうだよね。なんかそういう、こう、なんかこう自分が何か足りないのかもなって思って勉強するみたいなのって、なんか多分できない人には絶対にできないことっていうか、ね、やれよって言われてできることでもないっていうか、多分そういうマインドをもともと持ってる人じゃないと立ち入れない世界って多分あるような気がするし、だからなんかその話はすごいわかる気がするな。なんか例えば、もうめちゃくちゃ極端なこと言うと、その休みの日に、黙々会なんて、そういう時間を、プライベートな時間を奪ってやることなんですかって極端なことを言えば、そういう意見もあるかもしれないけど、なんか、それでもやっぱりやりたいんだっていう気持ちがないと、ああいうものって多分作れないんだろうなっていうのも同時に思うし、 うん、まあ難しいけどね、その現代的な働き方なのかとかっていうことを言い始めると難しい部分あるかもしれないけど、なんか私は結構その、まあこれもなんだろうな、よく言う話かもしれないけど、なんか頑張って勉強しようとしてる時点で本当は向いてないんじゃないっていう、なんかすごいドライな言い方になっちゃうんだけど、そういうのってあると思うんですよ。なんかもう気づいたらやってる、好きでやってるっていうことが一番最強なわけで、ね、なんか意識してやらなきゃって思ってる時点で、それが自然にできちゃう人には永遠に勝てないじゃんみたいな話ってまああったりするんですけど、多分ディテールズのみんなって多分それがナチュラルにできちゃう人たちがやっぱり集まってくるし残っていくしっていう感じで、そこにまた長谷川さんみたいな人が入って、なんかどんどんどんどん味が濃くなってってんだろうなっていう感じがするな。なんか私もずっと WebGL のことやってても全然苦じゃないし、だなんかこう、ノーマライズ FM とかもそうなんですよ。別にこんなん、ね、お金になるわけでもないし、何のためにやってるんですかって言われると、いや、何のためかなってわかんなくなっちゃうんですけど、まあでも、多分こういうことを自然にできるから続けられる、その自然にできる性質を持ってるから続けられるわけだし、まあそれによってなんかこう、いろんな人のね、こう刺激になったりもする、役に立ってるのかもしれないって思うし。まあ大事なことなのかもしんないよね。なるほど。じゃあ結構やっぱ、なんか話やっぱ聞けば聞くほど岩崎さんがやってることが、ね、すごいなんか、あれもこれも全部見てるみたいな感じがして、すごい大変そうな感じがしちゃうんですけど、本人的には結構楽しんで仕事はできてるんですよね。
そうですね。まあ、今は特に、まあ他のメンバーのスキルアップを、まあ中心にやっていて、なので自分の、まあ実際にやる案件は少し減らしてたりして、
うん、
まあ今はそう、まあ教育の方を頑張るフェーズでやってるんですけど、まあそれも、もうそうですね、その、まあ早くみんなに一人前になってもらって、で、まあ独り立ちしてもらって、で、その後に自分が集中して案件に取り組めるように、
なるほど。
まあ目指してるっていうところもあるので、まあやっぱり最終的には自分でもっと考えやっていきたいというのもありますね。
なるほどね。そこはなんかもう、その、最初にオロにいた頃に、初めて WebGL やるってなって勉強したみたいな頃のマインドがなくなったわけじゃなくって、むしろそっちに集中したいから今頑張ってるみたいな感覚なんですか、それって。
そうですね、そう、その通りです。
そっか。なるほど、やっぱ自分でこう作ってそれが動いててかっこよくて気持ちいいみたいな、そういうところがやっぱり好きなんですね、最終的には。
そうですね、それは今後もどんどんやっていきたいと思ってます。
なんか、ちょっと全然見当違いな質問になっちゃうかもしれないですけど、それはなんか、例えて言うならなんかアクティブセオリーが作ってるみたいなものになるんですか？その、もうバキバキの CG みたいな感じのものなのか、それとももっと、いや 2D ベースでも触ってて気持ちいいものってあるよね、みたいな。とこなのか、なんかどういうものがその岩崎さん的な作りたいものの理想像的なものとしてあるんですか、それって。
ああ、確かに。まあ、その、すごい 3D でアクティブセオリーさんみたいに突き詰めた表現も目指していきたいっていう思いもありますし、まあ、例えば、化け物の太郎くんが作ってるのは本当にどこを触っても気持ちいい良さのある
そうだね、
サイト、
うん、
やっぱりまだそういうスキルは僕は足りてないと思ってるんで、そういうのを目指さないといけないなとか思ってたりもしますし、まあでもその例えばその WebGL で突き詰めるってなった時に、今ディテールズのエンジニアで割と最近入った人がいるんですけど、その人は割とWebGL のセンスはあって、今後頑張っていけば、どんどん伸びていくだろうなっていう感じはあるので、もうそういう人 は、まあ、僕よりも高い WebGL のスキルを身につけてもらって、まあ、ディテールズ全体、まあ、組織として、まあ、より良いものをつけていければ良いなという感覚もあって、だから自分一人で全部、まあ、できなくてもいいっていうわけでもないですけど、まあ、そうですね。なんで、まあ、もちろん自分自身がレベルアップしたいっていう思いもあるんですけど、まあ、より幅広くというか、うん、総合的にできるところを結構目指してたりもしますかね。
なるほど。なんか、ちょっと池亮さんに似てるな感じが。なんか池亮さんも、ノーマライズ FM 出た時に、その、めちゃめちゃいろんなことを試してるし、作ってるし、それこそこうデイリーコーディングみたいな感じで毎日何かやって、アウトプットするみたいなことやってるけど、それは最終的にその、いずれも、どこに向かってるかっていうと、最終的に仕事で使えることを目指してるっていうか、どんなに楽しく作ってても、結局それって最終的に仕事で役に立つかもっていうことが根本にあるみたいなことを確かおっしゃってたんですけど、なんか岩崎さんも結構それに近い感覚なのかもしれないですね、なんかニュアンス的には。
まあ確かに。まあ本当に趣味としてやってるよりは、まあ仕事でもう役に立つようなことを、まあ普段からやってるかもしれないですね。その、以前、本当に趣味として作ってた VJ アプリみたいな、本当に簡単なアプリもあるんですけど、それは本当に JavaScript とか、普通にフロントエンドの技術で作ってるもので、まあそれを、まあ、作って身についたスキルは、結果的に業務でも活かせるので、逆に業務に活かせないようなものはあんまりやってはないかもしれないですね。
うん。いや、なんか、うん、ちょっと似てる感じするなって思ったわ。なんか、池亮さん、俺すごいなんかその池亮さんの話聞いた時はすごい意外だなって思ったっていうか、あ、全部仕事に向いてんだっていうのが結構意外だったんだけど、なんかさっきの岩崎さんが喋ってるの聞いてても、うん、なんか自分でこういうものを作って表現したいっていうよりも、まずなんかチームのこととかが先にあるんだなって聞いてて思っちゃって、なんかすごい似てるなって思ってしまったわ、なんか。いや、どうなってるのがいい悪いの話ではなくって、結構人によると思うんですよ、そこって。やっぱウェブで、ね、ウェブで活動している人たちの中にも、どっちかっていうと仕事でうんぬんっていうよりは表現の手段としてウェブを使ってるんですっていう人も中にはね、いるとは思うんだけど。うん、なんか、岩崎さんは結構池亮さんっぽい感じだなって俺ちょっと聞いてて思ってしまった。うん、どっちがいい悪いではないけどね。そっか。まあでもそりゃそうだよね。仕事で使えるに越したことはないっていうか。なんかツール作ったりするのもさ、逆に仕事でやんなかったりすることもあるもんね。なんかこう GUI 付きのフロントエンドのウェブのツールみたいなのってあんまり仕事で作る機会ってないから、逆にそういうのって自分の趣味プログラミングとしてやってないと身につかないスキルってあると思うし、まあでもとはいえ一回そういうことやったことあると、なんかその設計的なことのスキルも伸びるし、なんか GUI がどう操作できたらいいのかみたいなこともわかる。自分で作ってみるとわかるから、確かにすげえ仕事にはつながる気がする。確かに。
はい、そうですね。まあ、そういうのはあるので、やっぱり他のメンバーにも、業務外でも何か作ってみると、いろんなスキル身につくからいいよってのを言ってたりしますね。
確かにね。うん、確かにそれはあるかもしんないね。まあ、俺も結構なんか TGL っていうシェーダー書く、なんか、ウェブサービスみたいなのを作ってローンチして、まあ今も動いてますけど、やっぱああいうのってなんか、なんか自分で作ってみると、改善点が無限に見つかるというか、もっとこうした方がいいなっていうのはやっぱりいっぱい出てくるし、勉強になりますよね、一個作ってみるっていうのがね。
そうですね。
なんかその VJ アプリは、結局なんかに使ったりはしてないですか？
その、 まあ、大学の時のサークルのメンバーの集まりで、ちょっとしたイベントがあったんですけど、まあその、サークルが軽音サークルだったので、まあ、バンドライブのイベントだったんですけど、まあ、そこで、まあ、ステージのバックにプロジェクターで映像を映して、まあ、そこでちょっとした VJ をやるっていうのをやったことがあって、まあ、そこで使ったくらいで、まあ、それ以外ではやってないんですけど。
いや、機会があったらなんか、新卒の入社式とかで使えないの。そんなことしねえか。まあでも、なんかで使える機会ありそうな気がするけどな。
そうですね。
なんか勉強会でいきなり VJ 始まるみたいなやつとか面白いと思っちゃうけどな。
確かに。
ねえ、いきなりなんか、部屋の電気がパチっていきなり消えて、突然なんかバキバキの CG が後ろに出てきたら、ちょっと面白いなって思っちゃうけど。
いいですね。かっこいいですね。
うん。かっこいいよね。なるほど。そっか。いや、まあでも、うん。いや、わかります。なんか趣味でもやっぱりそういうものを作った経験あるのとないのとで全然違うし、うん。俺はすごいいいなって思うしね。なんか、やっぱ売るためとか案件でみたいなのと違うところでそういうものを作る経験って、全然違うからね。なんかその案件では逆に得られない経験になる気がするから。
うん。
うん、すごいいいなと思うけどね。
そうですね。結局、案件はできることベースで進むので、やっぱりまたやったことないことをチャレンジするんだったら、業務外で やらないと新しいことにはチャレンジできないなとは思いますね。
うん、うん。確かに。それはその通りだわ。それみんなに聞かせてあげたいわ、本当に。本当にその通りだと思うわ、ね。なんかこう、何から始めていいかわかんないっつってこう、もやもやしてる気持ちの人は、まず自分が好きなことでいいからやってみろよって結構俺思っちゃったりするけど、まさにそうだよね。なんかこう、業務で使ううんぬんから一旦離れて自分が好きなことを好きなようにやってみるっていうのも絶対なんかの役に立つし、本当にその通りだなぁと思いますね。ね、じゃあ結構どうなんですか、その岩崎さんは結構休みの日も趣味でプログラミングしてることもまあ割とあるよみたいな感じなんですか。
そうですね、まあちょいちょいコードは書いてたりはするんですけど、まあ、最近はまあ結構マネジメントのこともやってるんで、まあ結構そういうのもいろいろ考えながら過ごしてることも多いんですけど、ただまあ休みの日にずっとそういうこともやってるわけでもないんで、まあちゃんと普通に休むときは休んだりしてますね。
はいはい。うん、なんか、そのマネジメントとかは何？例えば本読んだりとかして、まあ勉強まではいかないけども、ちょっと知識も得ながらみたいな感じですか、それって。
そうですね。まあそこまでがっつり学べてるわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりどうしてもこういう立場になってくると、まあ、ワンオンワンで、そのコミュニケーションとって、まあ、メンタルケアしたりとか、あとは、そうですね、まあ、最終的な、まあ、評価とかもしていかないといけないので、そこで、うん、まあ、今までやったことなかったので、うん、どういうことをしていけばいいのかっていうのを、常に悩んだりしてますね。
確かに。人の評価とかってまたちょっと違いますよね。そのプログラマー的な脳の使い方じゃないというか、全く違うことやんなきゃいけないから、確かにね、立場が変わってくるとそういうことも勉強しないといけないですよね。
はい。
なるほどね。うん、そっか。まあ、じゃあ結構休みの日は、まあそういう、こう自分にないものを勉強したりする時間も取りつつ、なんか普段の生活の中では趣味とか、あるいはこういうことに、こう、インプットすることを気をつけているとか、あるいはこういうもの好きでよく買ったりしてますよ、みたいなもので言うと、どんなものがあるんですか？
でも、普段は、結構、まあ、平日は、割ともうずっと仕事のことを考えて、まあ、割と寝るまで過ごしてたりするので、
ずっと仕事のこと考えて
。まあ、何かしら、そんなやってたりするんですけど、 まあ土日とかの。いや、
真面目だな。
うん。うん、はい、休日はそんなに、だもう平日に結構、やりきってるので、もう、割、がっつり休むっていうことも多くて、本当に完全に、業務と関係ない。まあ、その趣味が、まあ、インテリアので部屋を飾ったり、まあ、植物育てたりっていうこともしてるんで、割とそういうね、時間使ったりもしてますね。
なんかその、結構メンタル、スイッチ、パチッとこう切り替えられるタイプって感じなんですね、そうすると。
そうですね、常に、まあ、ずっと、まあ、もしかしたら、頭の片隅にはあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
そんなに、
うんうんうん、
まあ、休日だから全然心が休まらないっていうこともないですかね。逆にそんなに、まあ、仕事も、なんか、深く考えてないというか、あんまり、僕はなんか、まあ、もちろん悩むときは悩むけど、そんなに深く考えてない。っていうことも多くて。だあんまり感情の浮き沈みが少ないというか。
なるほどね。なるほど。まあそれは多分なんかこの話してる感じでも伝わってくるわ。なんとなく。その、まあ良くも悪くもなのかもしれないけど、うまくコントロールできるんだろうなっていう感じがするわ。確かに。うん、なるほどね。まあでもそういう中でもその、なんかインテリアとか、あるいは植物育ててみたりとか、なんかそこはどういうあれなんですか？これ結構昔から好きっていう感じなんですか？
そうですね。まあインテリアは、一番最初は大学生の頃に、まあ、自分の部屋に物を飾り始めて、ただその時はそんなに、まあ今は結構アンティークな雑貨とか家具とか、置いたりしてるんですけど、その時、まあ、大学生の頃は本当に適当に、とりあえずなんか提灯とか、なんかよくわかんないものを部屋中に張り巡らせるっていう感じで、なんかカオスな感じにしてたんですけど、社会人になってから徐々にもっとおしゃれな内装にしたくて、より見た目の良いものを飾るようにな
りました。より見た目の良いものを。
はい。
なるほど。なんかそのアンティークショップ巡りみたいなことはしないですか、そこは。
あ、結構しますね。
あ、結構するのか、なるほど。じゃあそれ、ちょいちょい仕入れに行くんだ、そこは。
そうですね。まあ、特に、どこって場所を限定せずに、まあ、いろんな場所でいろんなおしゃれなお店があったりするので、そこで、まあ、そういうお店があったら必ず入って、眺めて、で、気に入ったら買ってっていうのをしてたりしますね。
すごいな。なんか、いや、これ、本当にな、何もバカにする意図とか全然なく言っちゃうんですけど、その、俺、あんまりそういうことを考えないっていうか、その、インテリアとかに気を配れないタイプ、まあなんだろうな、むしろなんかこう、物少なくしようとしちゃうっていうか、いらないものは買わないように気をつけちゃうみたいなところがあるんですけど、なんかその、アンティーク的なものを飾ることによる、で、飾りたい、その、なんだろう、根本的な欲求の一番最初って何なんですか？なんかその、やっぱおしゃれな感じの方が落ち着けるというかリラックスできるとかそういうことなんですか？それって。
そうですね。もう単純にそういう風景が好きというか。
ああ、なるほど。うん、そっか。まあ、じゃあ、植物もなんかそれ、植物とかも、やっぱ、これあった方が、まあいい感じの空間になるなっていうところが出発点なんですか、それは。
そうですね。植物に関しては、僕の中では、まあそれを単体で、その育てて世話したいっていう感じよりは、その空間の一部として、存在してる感じが好きなので、本当に植物好きの方から見ると、あんまり、まあ僕は全然大したことはないんですけど。
うん、なるほど。なるほどね。まあだから、なんかガーデニング的なものではなくって、まあちょっとおしゃれなオブジェの延長線上として、まあ自然なものが入ってた方がやっぱいいよなっていうところで、 いろいろ買ってきて育ててるっていう感じってことですよね。
そうですね。
なるほどね。いやでもそれはちょっとわかるわ。なんかそのやっぱ緑のものあった方が落ち着きますよね。それはなんかわかる気がする。それはわかる気がするな。
で、まあ、僕はよりなんだ鬱蒼とした感じが好きで、まあ、その、まあ、目指してるというか部屋の雰囲気は、まあ、その山小屋感とか、
うんうん、
まあ、その鬱蒼としたジャングルの中とかそういう感じを目指して飾ってたりするので、うん、逆になんか普通の部屋で、まあ、その真っ白い壁だけで本当に小綺麗な感じよりも、まあ、雑多な感じの方が好きっていう感じですかね。
なるほど。いや、いいね。なんかいいわそれ。なんか俺は逆にその白い壁、あのシンプルみたいな方が俺はなんかいいような気がしちゃうんだけど、なんかでもなんだろう、なんかやっぱちょっとこう振り向いたらそこにこう自分がいいなって思える空間が広がってるみたいなの方がなんかやる気が出そうな気がするわ。なんとなく、うん、多分そういうことっすよね。そのいろいろこう自分でこだわって集めてくるっていうのは。
そうですね、やっぱり結局、うん、まあ、普段の生活の中で、まあ、多く過ごす空間ではあるので、まあ、そこはもう自分の好きな空間にしたいので、多分もう今は結構だいぶこだわっていろいろ飾ってるんで、逆に変に他の、まあ、外へ出かけるよりもうちの方がまあ好みでおしゃれな空間にできてるんで。
なるほどね。
いいっていうのあったりします。なるほど。
なるほど。まあそうだよね。いや、わかるわ。だからなんか、その、もうシンプルで余計なものないぞみたいな、その、ミニマリストみたいな生活してたらさ、そりゃなんか外行った時に、ね、なんか緑があったり、おしゃれなカフェのところでこう、太陽の光浴びながらコーヒー飲んだりみたいな、そういう、外に行って摂取しなきゃいけないかもしれないけど、岩崎さんの場合はそれがお家でもできるってことだもんね。
多分。そうですね。
うん。なるほど。なるほどね。なるほど。なんかうちの奥さんとかも、やっぱりなんかそういう感覚があるみたいで、なんかあると突然緑のもの買ってきて置いてみたりとかしてるけど、うん、なんかそういう感覚全然ない自分から見てても、やっぱなんかちょっと緑あると違う感じがする。なんか家の中の雰囲気とかが。
うん、そうですね。
なんとなくわかる気がする。その、緑をインテリアの一部として入れることの良さみたいなのわかる気がする。でもなんか逆になんかそれってこうなんか、なんだろう、例えばなんだろうな、なんかこうトラブルに発展する、なんか虫が湧いちゃったとか、なんかそういう事故はないんですか？そこは大丈夫なの？
ああ、まあ、当然植物置いてればそういうのは発生したりするんですけど、まあ、ただそんなにそこまで困るってことはないですかね。まあ普通に一般ぐらいの感じで。
うんうんうん。いや結構なんか水あげたりとかしなきゃいけないし大変そうだなって思っちゃうけど、そこら辺は結構苦もなくできるっていう感じですか。
そうですね。まあやっぱり水やりはちゃんと、まあ、少なくとも週1はしてたりして、ただ、忙しくなってくると、そこも、たまに雑になっちゃう時があるんで、あんまり、
なるほどね。
綺麗に育てられてるわけではないんですけど。まあ、なので、あんまり、その本物植物を増やしすぎちゃうと、まあ、世話が大変になっちゃうので、まあ、ほどほどにして、逆に作り物、フェイクグリーンとかを、もう増やしてたりしますね。
ああ、確かにね。そうだよね。そうだよね。だからなんか、やっぱり自分の心地よい空間を作りたいわけだから、全部がリアル植物じゃなくてもまあいいのか、そこは。
そうですね。
なるほどね。確かに。 そうだよね。まあそれだったらそうだよね。なんかこう案件の忙しさに応じて部屋の色が変わるとかってなるとちょっとだんだん枯れてきてだんだん部屋が茶色になっていくとかになったらちょっと残念な気持ちになるもんね。
そうですね。
そうだね。なるほどね。そっか。いやなんかそう写真も貼ってくれたじゃないですか。
はい。
写真も見たけどさ、もう。すごい、分かったわ。なんかすごいこだわり強いんだなっていうのが分かりました。写真見て。すごい仕上がってるから。なるほどなって思っちゃったわ。本当に。
そうです
ね。結構なんかちょっと古いランプとか、ああいうやつも結構好きって感じですよね。多分ね。
そうですね。なんか、本当に必要だから買うんじゃなくて、本当に見た目が好きだから買っちゃうっていう感じですね。
いやー、すげえいいと思うわ。なんかちょっと古い感じのランプの、なんだろう。なんか昔ながらの電球のあの感じとかが、ね、今何でも LED ライトになっちゃって、風情も何もねえから、ああいうのちょっとついてたら、確かにちょっと間接光としてそういうのがね、あると、光源としてあると全然雰囲気違いますよね、多分ね。
そうですね。なんで、うちは、もうメインの照明はあんまりつけずに、間接照明だけで照らすことが多いです、ね。
なるほど。いや、なんか、いやー、すごいわ。でも、そういうこだわり強い人の方が、俺は好きだよ。うん。俺は好きだよって言って、何のお墨付きだよって話ですけど。いやー、いいと思います。
う
ん、でも、なんかそういうのって、なんかあんまり売ってるイメージないけど、結構売ってるもんすか？
ああ、まあ、確かにそんな普通のお店ではあんまり置いてなくて、やっぱり本当にアンティークな雑貨を置いてるような店。例えば、あ、その前の職場オローが、前目黒にあって、なんか目黒通りの、まあ、通り沿いに結構、本当にアンティーク系の家具屋さんが並んでるところがあって、まあ、そういうところは結構あったり、あとは、毎年、年に2回、東京のみの市っていうイベントがあって、そのイベントは全国から本当におしゃれな雑貨屋さんが集まって、まあ、野外でお店を出すっていうイベントがあるんですけど、そこを結構毎回行ってて、そこで、まあ見るだけでも楽しいんですけど、で、気に入ったものがあったら、そこで買って、飾ってっていうのをやったりしてますね。
いや、いいっすね。いや、なんか、そういう感覚とか感性みたいなところ、なんかエンジニアリングと一見関係なさそうに思っちゃうけど、意外と俺大事なんじゃないかなって思ってたりもするんで、すごいいいなって感じるな。なんか、自覚としてそういうのあったりしますか？なんか、これがいい意味で作用してるなみたいに感じるときってあります？
ああ、どうなんでしょう。あんまり、そう考えたことは、なくて完全に趣味として、やってるんですけど。まあでも。
そうか、うん。
ただ配置の仕方とか、まあやっぱり見た目にはこだわろうとするんで、そういう見た目のこだわりは、まあサイトを実装する上では、まあ生きてる部分はあるかもしれないですね。
うん。いや、あるよ。多分あるって、それ。絶対あると思うな。やっぱなんか雑多に物を置いて、全然気になんないっていう人と、自分の気に入った空間を作るためにこうちまちま動かしてみたりするのをやっちゃう人って多分ウェブサイトを作るという同じ行為に対して取り組み方は全然違うような気がするけどな。
うん。
なるほどね。そっか。いやでもめちゃくちゃいい趣味だな。なんか俺の周りであんまりそういうの聞いたことないからすげえいいなと思って。その写真もね見せてもらったんですけど。めっちゃいいなと思いました。なんか、ちょっと、行ってみたいなって思ったけど、まあ、それはや、行かないですけど、行かないですけど、押しかけたりはしないですけど、いや、なんかすげえ、 いや、いいな。本当になんかおしゃれなカフェみたいな感じになってて。
そうですね。結構、まあ、いろんな方からも、すごい興味を持たれて。なんで。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
まあ、いずれはちゃんと、SNS でも投稿しようかなと思ってたりするんですけど。だこういう、なんだ、ビデオ通話の、まあ、背景がこういう感じなんで、よく、あれ、その、バーチャルの壁紙じゃないんですかって聞かれること
も。なるほど。なるほど、ね。
多いんですけど、本物ですっていう。
うん、本物、そうだよね。なんか緑の風景出てきたら、それなんかね、壁紙っぽく確かに見えるかもしれないけど。そうだよね。なるほど。いやー、めちゃめちゃいいと思います。壁紙ですかって聞いてくるのも面白いけどね。なるほどね。そっか。はい、では今日もね、長々といろんなお話聞いてきたんですけども、なんか私の中ではね、あんまりこうプライベートな部分とか全然知らないゲストの方だったんですけど、いや、聞けば聞くほどなんかいろんなね、知らない話がいっぱい聞けて、今日は結構俺得会だったなってちょっと振り返って思ったりもしてるんですけど、まあ結構岩崎さんなんだろうな、そのまあスクールで接点があったとはいえ、あんまりこうちゃんと喋ったこととか全然なかったんで、うん、なんかいろんな話できてめっちゃ良かったなって個人的にはね、思ってる会になりました。はい。はい。では、あと最後ですね。岩崎さんの方からお知らせなどありましたら、最後お願いします。
はい。僕が所属しているスタジオディテールズでは、各職種募集しています。まあ、特に、ディレクター、アートディレクター、ストラテジストの3職種は積極的に採用しています。で、他にも、まあ、テクニカルディレクターなど、まあ、今後どんどん業務拡大、を増していくので、それに向けて本当に幅広く募集しているので、皆さんぜひお願いします。以上です。
はい、ありがとうございます。なんか今日多分本当にね、スタジオディテールズのエンジニアの人たちがどんな感じで仕事してるかっていうのがすごいいろいろね、聞けた話が多かったかなって思うんで、興味のある方はぜひね、これはなんかその募集サイト的なところが、募集、リクルートページみたいなのがあるんですか？
そうですね、公式サイトに募集ページもあるので、
じゃあそれはちょっとあのショーノートの方にリンクも貼っておくんで、はい、気になる方はそこからね、応募など検討してみてもらえたらと思います。はい、じゃあ矢崎さん、ちょっと今日はね、なんか突然声かけたんですけど、こんな長々とお話聞かせてくださってはい、いろいろ聞けて、私自身はね、すごい楽しい時間になったなと思ってるんで、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
はい、ありがとうございますはい、ではね、最後のノーマライズ FM の、いつものお知らせで、終わりにしたいなと思うんですけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というね、ハッシュタグで、皆様からのご意見ご感想など随時募集しておりますので、何かね、ちょっと聞きましたよとか、あるいはこんなこと感じたよみたいなことね、気軽に、ポストなどしていただけると、嬉しいなと思っております。はい、では今日はね、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。